アサピのピアノプラネタリウム。中学高校時代のね、5月中旬はというと、新しい学年一発目の定期テストのためにクラブ停止期間突入になるので、ひたすら暗記事項を頭に叩き込んでいた DJ アサピこと朝香智子です。我々世代ではですね、当たり前だった3学期制も、最近だとこう中学校高校がね、前期後期というシステムを導入したりして、だいぶねスケジュールが変わってきているので、もう少しテストのタイミングは後ろにずれているのかなと思うのですが、まあこの深夜25時という時間帯は勉強するにはちょうどいい静けさに包まれている時間かなと思います。まあ心当たりがありつつ、このラジオを聞いている方は一旦休憩ということで筆を置いていることかと思います。さて、この時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってください。アサピのトゥデイズプレイコーナー。このコーナーはアサピの生演奏で私のオリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏したいと思います。今日はですね、5月26日リリースになります私の新しいアルバム、プラネタリウムラバーズに収録されている曲から演奏したいと思います。ちょうどね、今日のゲストの方は本業がオーケストラで演奏したりもされている方なので、ホルストの組曲惑星から木星の一部分をアサピアレンジで演奏してみたいと思います。お待たせいたしました、ゲストコーナーです。本日のゲスト、当番組6人目のお客様は、私のピアニスト仲間の中でも大親友のこの方をお呼びしております。三宅さんです。
三宅さん
さん付けでちゃんと呼べたよ
びっくりした。三宅と申します。
よろしくお願いします。なんかでもさん付けしたら、
いやびっくりしました今。
なんかちょっとこそばいから、
そうですね、
もうさん落としていいですか。
もちろんです。もちろ
ん、すいません、
いつも通りな感じでお願いします。
みんながドキッとするのでさんをやめます
確かにそうですね。
じゃあ、三宅に、ここからちょっと一回軽く自己紹介をしてもらおうかなと思うんですけど、はい、いいですか。
はい、わかりました。はい、ストリートピアノの YouTuber をやっております三宅と申します。普段は、クラシックのオーケストラでトロンボン奏者をやっております。
なんか 不思議だよね、トロンボン奏者っていう肩書きがなんか。
そうですね、
なんか多分この番組を聞いている人たちってみんな三宅イコールもうストリートピアノのピアニストっていう印象なんですけど、
はいはい、
たまにツイッター見てるとね、あのどこどこ の, あのオーケストラの本番でどこいますみたいな、はい、三宅今どこにいんのみたいな。
そうですね、自分もいろんなところに飛び回ってるので
ね。いやもう本当に、はい、そういうねお便りもたくさん来てるんですけれども、ちょっとかいつまんでなるべく多く拾おうと思います。いいですか、
はい
はい、
どういう質問が来るのかな。
はい、ですね、まず、はい、まーさんから、ピアノとトロンボーンはそれぞれ何歳から始められたのでしょうか。ピアノのアレンジは普段どのようにされていますか。
あ、そうですね、ピアノトロンボーンがもちろん本業なんですけど、
はいはい、
ピアノの方がやっぱり先だったんですよね、始めたのは。始めたというか、もうなんか習ってたっていうよりは、もう小さい頃から家にピアノがあって、
うんうん、
もうそれをずっと触って遊んでたのが最初だったので、
うんうん、
でもうだからそれはもうだからいつからピアノを始めたかっていうのは分からないですね、本当に。でトロンボーンの方は、小学校4年生の時に金管バンド、
うん、
金管バンド部に入って、そこからですね、うん、自分もともとトランペットやりたかったんですけど、はい、
でもなんか小学校の時とかさ、結構トロンボーンって大変じゃなかった。
そうですね、もう小学生の時の遠いポジションっていうのは全然届かないですね。
ダメだよ、いっぱい喋っちゃう、どんどん
い
くよ、
はい、
さあ若見さんから、
はい、
出会いのシチュエーション、お互いの第一印象、
は
い、っていうのが、
あさぴさんの第一印象ですか。
はい、
もうあさぴさんはもうとにかく、もともと自分は YouTube の動画を見たりしてたので、
はい、
もうなんかかっこいいなっていう印象が最初ですねやっぱり
なんかちょっとくすぐったい。
いや本当になんかもうビシッと惹かれてるイメージがやっぱりすごくあって、
うん、
あかっこいいと思って。
そもそも出会ったのがどこでしたっけ。
どこですかね、出会ったのは自分初めて一方的に見たのは都庁の展望室なんですけど、
私もなんかめっちゃアレンジ派手な人いると思ってピアノソロの音とは思えない派手なアレンジの人がいるっていうのが一番最初の印象で。
そうなんですね。
でそこから動画がおすすめでパンって上がった時に、あの時の人だってなったのが三宅健で、
そうですね、コメントまでいただいて、
そう、そこでコメント書きに行って、そっからですよね。でも
そうですね、うん、はい、
そうそうそう、なんかそれででちゃんと話したのは多分去年の6月ぐらいの、
はい、
ね、有明に来てたラブピアノで一緒になった時にようやくなんかちゃんと一緒に演奏したりとか、
そうですね、
してって感じですもんね、
はい、
でちょっとこれにつながるんですけど、デザートさんから、
はい、
三宅拉致のきっかけは
確かにこれって
そう、
どうしてでした、
どうしてだったっけ、まあ、その有明で一緒になった時に連絡先とかも交換して、はい、また一緒にやりましょうねって言った矢先に、そっからしばらくストリートピアノ行く先々で三宅に遭遇するっていう異常な遭遇率。
そうでしたね、もう本当に浅香さんにこんなにもたくさん会えるなんてと思いながら、すごく幸せな気持ちで、
毎回行く先々で三宅がいるみたいな。
そうなんですよね。
そうそう、でまあ、三宅のそのストリートピアノでのアレンジとかめっちゃ聞いてて、すごくあいいな、かっこいいな、これうちのだ、ちょうどその時にワンマンライブを企画しなきゃなって思ってた矢先に、誰かゲスト一緒に行かないかななんて思ってて、あ、三宅らちっちゃえみたいな。
ああ、そういうそうでしたね、そういうことでしたね、
そんな感じだったと思います。
はい、確かに。
そう、
いや、そのなんかもう本当にゲストでって、浅香さんのワンマンのゲストでって言われた時は本当に自分で大丈夫なのかって思いながら、
いやいやいや
本当に
そう、ずっと僕なんかでいいんですかって、いやいや、いいに決まってるから誘ってんじゃんみたいな。
いや、もうでも本当に嬉しかったです
よ。そう、いやいやいや、でね、その関西にね、
はい、
行く時にまさかの三宅健が、浅香さん一人で運転危ないんで僕ついてきますよって言って、
そうでした ね、
そうそうそうそう、
危ないんでって言って自分は運転しないくせに横に座ってずっと朝日さんを起こしときますって言って自分が寝落ちするってやつですね。
あれ楽しかったね。
はい、
あれはちょっと伝説だ。
伝説ですね、あれは。
思わず 次のあのサービスエリアで泊まった時に、はい、あの本当呆然と立ち尽くしてた三宅を写メしてしまいました、
はい、すごい顔してましたよねあの時。
そうそうそう、あまりにもすごい顔してたから顔は全部あの星マークで全部隠したそうそう、そんな事件もありましたね、
はい、
あ、神戸旅楽しかったですけどね。
楽しかったですね。
うん、そうそう。でちょっとそこからの、あとね、
はい、
北さんから、
はい、
三宅のよくあのアイコンがライオンになってる、なんかアイコンっていうか、
はい、
まあ、あの三宅といえばライオンみたいなね、
そうですね、
うん、あるんですけど、なぜライオン？
あれはですね、まあ、自分の髪の色が、
うん、
まあ、結構明るいことが多くて、
うんうん、
今ちょっと割と暗めなんですけど、
今日、ね、
暗くないかな、どうなん
でしょう、今日はアッシュ、
あ、今日はアッシュですね、うん、はい、なんですけど
十分明るいと思う、
はい、だいぶあの真っ黄色な時があって、で、うん、あの自分はワックスつけて結構パーって髪を立たせることが多いので、うん、それがなんかどうも縦髪に見えたらしく、
おお、なるほど、
まあ、皆さんがそのいろいろ動画とかにコメントくださるときに推しマークとしてライオンのマークが、
そういうことね、
決まったって感じですね、
うんうん、
はい、
アチャさんから、
はい、
各地のストリートピアノを弾いて回っている中で聴いている人の反応から県民性を感じたりしますか？
あ、それ面白いですね、
うん、
まあ、あの自分は特に多分結構いろんなストリートピアノを各地回る方なんですけど、
うんうんうんうん、
もうすごい飛び回ってるんですけど、うん、やっぱりあの印象的なのはやっぱりあのこれは、まあ、まとめてしまったら良くないのかもしれないんですけど、やっぱり関西に行った時がもうすごいです本当に、あの自分だって知らない方ももうお兄ちゃんお兄ちゃんって言ってもうなんか YouTube とかやってんの一緒に写真撮ってとか言って、もう知らないのに写真を一緒に撮ろうって言ってくる感じと、あの終わった後のあのブラボーって声がすごくて、
確かに
もう本当に、
ね、
あ、やっぱり関西の人たちってやっぱりあったかい方が多いんだなと思って、
うん、確かに確かに、はい、あのこの今ラジオのクルーは、
はい、
全員西の人間なので、
そうなんですよね、
はい、
それは思いました。なんか、あ、皆さんすごい同じようなイントネーションでお話しされてるなと思って、
そう、あの今日はだから西のイントネーションがかなり出そうになってるの今こらえてます。
あ、なるほど、
はい。いや、ちょっとこれね、
多いですね、
本当に多くて、
なんかちょっと自分もなんか見つけたんでいいですか？
あ、どうぞ。
これは溝上さんからなんですけれど、
うん、はい、
あさぴさんの長距離拉致で同行することもある三宅さん、車の中で長時間となるとだんだん話題が尽きてくることもあると思いますけど、そんな時はどうやって間をつないでますか？
途切れる？
ないですよね。
ないよね。
もうずっと喋ってるか、まあ、寝落ちてるか。
あ、亡くなったら寝るらしいです。
あ、すいません、あのいや、あの本当にとにかくつけることないですよね。
そうだね、なんか多岐にわたっていろいろ語るから、はい、なんなら片道そのね6時間7時間の旅はあ、もう着いたわぐらいの感じで ね、なるので、はい、いや尽きないですね。
尽きないですね。もう全然音楽以外の話とかもいっぱいして、
うん、しますね、はい、しょうもない話とかも全然しますから。
そうですね、
そうそうそうそうそう、はい、じゃあちょっとね、まだいっぱい喋りたいんですけど、そろそろちょっと、はい、トークテーマいかないと、
うん、
なのでトークテーマに行こうと思います、はい、三宅が得意なのがね、耳コピなので、
あ、はい、
今日は耳コピの話をちょっとしようかなと思います。
はい、
はい、耳コピをするようになったのっていつからですか、そもそも。
もうそれがそうですね、もう気づいた時にピアノ触ってたっていうのはもう楽譜を見てっていう感じではなくて、うん、もういろんなそのテレビだとか、
うん、
あのラジオだとかいろんなところから流れる音楽をもう自分で多分鍵盤を探して、
うん、
あの弾き始めたっていうところから多分始まってるんですけど、
なるほど、
なんか結構、まあ、これは自分の親から聞いた話なんですけど、
うんうん、
あの幼稚園の時に、まあ、その自分のクラスの先生が、あの、うん、まあ、風邪をひいたかなんかお休みだった時に、あの、まあ、みんなが歌いたいお歌ってのがあったんですけど、それが、
うんうん、
まあ、その先生伴奏ができなくてだったんですけど、まあ、その当時ケンちゃんって呼ばれてて、
うん、
なんかケンちゃんだったらできるよってみんなが言って、うんうん、自分が伴奏を弾いてそれで助かりましたっていう電話を後ほどいただいたこととかあって、
うんうんうんうん、
なんかもうその時からやってたみたいですね。
なるほど。私もそもそも耳コピって、
はい、
あの音当てゲームがそもそもピアノを始めた一番最初なので、もう最初から耳コピーだったのかなみたいな。
そうそうそう、音当てゲーム、
そうそう、あのテレビから聞こえてくる、はいはい、あの流行りの曲をなメロディーラインをこう鍵盤でこの音かなこの音かなっていうのを音当てゲームしてたらしい。あ、
でも 一緒ですね、うん、まあ、そんな本当にそんな感じですよね。
でなんか小学校の音楽室のピアノは休み時間占領するみたいな。
わかります、全く一緒でした本当に。もうみんなにあれ弾いてこれ弾いてって、そうそうそう、当時流行ってる J-POP とかをいっぱい弾いて遊んでましたね。
そうそうそう、やりましたね。だなんかそう意識してやったっていうよりかは本当遊びの一環
そうですね、
ですよね。
もうなんか取得したのも取得しようと思ってではないっていう、
今その耳コピで、はい、まあ、演奏するときに気をつけてることとかって何かあります？
気をつけてること、そうですね、気をつけてることか、
なんかここは絶対ちゃんとコピーするとか、
なんか自分の一番、まあ、その今 YouTube でいろいろ動画を出してて売りにしているところが、うん、どちらかというとそのあの原曲からさらにアレンジをしすぎずっていうところなんですけど、うんうんうん、例えばあの最近の曲だとか結構裏で流れてるメロディーだとか、うんうん、そういう旋律が結構緻密なので、
うんうん、
その何回も何回も聞いて、うん、あの聞き取って、もう自分基本的に楽譜にしないんですよ。
いやそれすごいんだよね本当によく覚えられる
本当にもう全部覚え、もうフルコーラス覚えるのにどんだけ時間かかるんだってなぐらいなんですけど、
いやすごいなと思います本当に、
はい、
よくそんなところまで聞き取っているなみたいなフレーズがあちこちに散りばめられてて、あ、まあ、それを聞き取るのはまあ1万歩譲ってまあできたとしても、よくそれをこの10本の指で再現しながらメロディー弾くなみたいなのは結構感じていて、私の中で三宅のもうあのアレンジっていうのは、そのさっきも言ってたけど原曲からそんなに遠のかないようなアレンジをっていう形のアレンジの中ではもう私は三宅が最高峰だと思っていて、
うん、すごい恐縮ですけどありがとうございます。
そうそうそう、だから三宅がそういうアレンジをしてるのを聞いて、はい、あ、私もう原曲のまんまで弾いたら三宅の廉価版になるって思ったんだよね。
ああ、そういうことですか。
そうそう、だからなんかそこから自分探しの旅が始まった感じ、だ去年1年間結構私は三宅と出会ったことで自分のアレンジを見直す1年間だったんだよね。
そうなんですか。いやいやいや、もう自分はいつも朝日さんに刺激をもらいっぱなしなんですけど
いやいや、
もうあんなかっこよく弾けたらいいなとか思いながらですね、
髪の毛振り乱してるだけという説も、
いやいやいやいや、もう本当にあの弾いてらっしゃる姿が本当に印象的です本当に。
いやだからね、本当なんかこう多分こんな感じで多分私は三宅のアレンジマジすごいってなってるし、で三宅は三宅でそうやって思ってくれてるから、はい、多分ねお互いがこうリスペクトし合ってる中でこうなんかめっちゃ親友になったみたいな感じはあります。
そうですね、
はい、でも三宅がねちょっと一つ不満があるとするなら、はい、いつまで敬語なのかなっていうのはすごい気になってる。
それは、いいのいいのとか言って、
そうそう、ここらでちょっと敬語をやめていただきたいところはすごくあるんですが、このラジオが終わったらきっと敬語がなくなっていると信じて突き進みたいと思います。
あ、はい、あ、はい、
さあここら辺もねだいぶ朝日総長の無茶ぶりが来てますけれどもね、あのその無茶ぶりっぷりはここからまた始まりますよ。
お、
演奏のところで無茶ぶりが始まりますよ。
もうドキドキですね。
はい、朝日の無茶ぶりコーナーということで、
はい、
まあ、三宅はねあの本当に信じられないぐらいの曲数がねこうあのバンクが頭の中にその曲数のバンクがあるというか、まあね、在庫って言ってる。
そうですね、在庫って言ってます。
そうそうそう、在庫何曲ぐらいある？
いやもう数えたことないですけど、
多分ん百ってあるよね。
そうですね、うん、もうなんか人間カラオケ機って言われるぐらいなんで本当に伝目のように
、ね、もうなんでそんな三宅にぴったりな無茶ぶりをちょっと考えてきました。
何、はい、でしょう、怖いな
三宅に私が今から言う曲のサビを、どんどん弾いていただこうと思います。
はい、
はい、もうしかも何の曲をやるかとかは一切ノー打ち合わせでございます。
いや 本当に無茶振りですね。
はい、いや、三宅ならいけるんじゃないかなと思って、はい、今からもうあの矢継ぎ早にね、はい、あのこの曲でサビ、はい、サビ終わったらじゃあこの曲って言ってどんどんどんどんサビを弾いてもらおうと思います。
はい、
はい、
わかりました。
もうサミダレ打ちでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ三宅早速1曲目アイラブお願いします。アイラブいけますね。よし次いくよ。トゥモローネバノーズ。どんどんいきますよ。アイサンさん。いい感じで日本の曲やってきたんで次洋楽飛びます。スタンドバイミー。いやー何でも出てくるね。いい感じいい感じ。よしじゃあちょっと次最後ね、ちょっとインスト曲いこうかな。宝島。いやすごいね。あのちょっとね各時代1曲ずつぐらいなんか出そうかなと思ってバラして見てたんですけど、
道理でそういう選曲だなと思ってました。
いやさすがに出てくるね。いやわらわらと、いやこれずっと聞いてたい。
緊張しましたよ本当に。
いやこれダウンロード版の人がね聞けないのが残念だけどね。
そうですね。
いやこれなんかどっかで動画で出そうね。
そうですね、うん、出します。
そうしましょう。はい、さあこのね無茶振りコーナーの後はもう一つ目玉のコーナーがありまして、
はい、
リレー作曲のコーナーがありまして、はい、この番組には、
はい、
各ゲストの方に、ワンフレーズずつだいたい15秒から20秒ぐらいのフレーズをこう作っていただいてそれをつなげて最後一曲にするという、項目がございまして、
はい、
ぜひ三宅にもワンフレーズいただきたいんですけれどもよろしいでしょうか。
はい、
できれば ぜひ私が弾けるように。
あ、はい、弱音。わかりました。あ、いい、はい、
はい、じゃあ早速よろしくお願いします。
はい、
いいサビが来た。
いや大丈夫でしたか？
全然大丈夫っていうか、あのやってもらってて気づいたけど、あの、はい、他の人より倍尺になってたんだよねと思って。あ
そうですよね。いやなんか長いなと思って
でもなんかサビをなんかつなぐとなんか不思議なことになるかなと思って、なんかサビはもう、あ、三宅にサビやってもらおうと途中で思ったから。
いや、うん、すごい 大切な役目を
そう、なんか渡したら、あのパッと渡してみたら、あそういえば三宅サビだったわ
自分のこういうなんか即興で弾くピアノって初めて聞くんじゃないですか、うん、自分いつも耳コピで。
そうだね、
既存の曲しか弾かないから、
うん、いやえでも全然かっこよかった。え今度オリジナルもガンガン作ったらいいのに。
頑張ります。
朝日早朝の無茶ぶりはここでも発揮されるよ。う
わ、まだまだ続くって感じです
まだまだ続けたいし、まだまだどんどんどんどん話していたいんですけどね。
はい、
さあこの曲が来てしまいました。ということはですよ、もう次回のゲスト発表と最後のご挨拶のお時間です。やだ多分ね今日ね話したいことの多分ねまだ10分の1ぐらいしか喋ってない。
本当にそうですよね
10分の1は言ったかなぐらいなの。いやまあでもね、はい、次の方の、発表をしたいと思います。次はね、あの三宅もよく知っている方が来てくれることになっております。次回5月25日のゲストは響きピアノさんです。
おー、響きさん
よく知ってるでしょ。
はい、もちろんよく知ってます。すごく仲良くさせてもらってます、
ね、なんと彼はかつて自衛隊隊員だったこともあるという珍しい経歴をお持ちのピアニストさんです。つい最近私と同じ、ジムズレコーズの、ね、レーベルメイトになったので、そこら辺もね、ちょっと仲間ということでいろいろねほりんはほりんしてみようかなと思っております。メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスは radiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なおこの番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などを放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。そしてこの放送はこの後水曜日の18時に公式ページからダウンロード配信されますので、 http://radiostar.tokyo radiostar.tokyo からぜひダウンロードしてください。またこのラジオは私の YouTube チャンネル、あさぴチャンネルと連動しております。放送前に響きピアノさんとの動画がアップされますので、そちらをご覧いただいて、予習をしていただいてからこのラジオをお聞きいただくと、楽しさが倍増すること間違いなしです。ですので、ぜひ YouTube の方もチェックよろしくお願いいたします。はあ、今日は三宅本当にありがとうございました。
いやこちらこそ、ね、楽しかったです。
楽しすぎたな、
ね、楽しすぎましたね。
はい、それでは皆様また来週5月25日の夜25時にお会いいたしましょう。今度は三宅どこに拉致ろうかな。
うわどこに連れてかれるのかな。
どこがいいかね。
どこですかね。
どこがいいかな。
まだ行ってないところとか。
北海道とか。
あ、北海道行きたいですね。